こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。システムを作らせる技術エンジニアではないあなたへは、システム開発を専門家任せにせず、ユーザー企業の業務部門、情報システム部門、ベンダーが同じ目的に向かって動くための実務書である。主な読者は、プログラミングや設計の専門家ではないが、業務改善 DX 基幹システム刷新、新規サービス構築などで開発プロジェクトに関わるビジネスパーソンである。本書の中心は作る技術ではなく、望ましい成果物を作ってもらうための技術にある。機能一覧を渡すだけではなく、何のために作るのか、どの業務を変えるのか、どの判断を誰が担うのかを明確にする方法を扱う。開発の失敗を技術力不足だけで説明せず、依頼合意形成、要求の言語化、関係者の主体性という観点から整理する点に特徴がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、システム開発を丸投げの購買行為ではなく業務設計として捉える本書の出発点は、システム開発をエンジニアやベンダーに発注するだけの行為とみなす態度への批判である。企業システムは単なる道具ではなく、日々の業務手順、判断の流れ、情報の見え方、部門間の責任分担を長期にわたって固定する。したがって実際に使う業務部門が関与せず、情報システム部門や外部ベンダーに任せきりにすると、技術的には動くが現場に適合しないものが生まれやすい。本社は非エンジニアであっても開発の当事者であるべきだと位置づける。重要なのはプログラムをかけることではなく、自分たちの仕事をどう変えたいのかを考え、プロジェクトに必要な時間と判断を引き受けることである。この観点により、システム開発の失敗を仕様書の不備だけでなく、業務側の姿勢不足としても捉え直す。発注者が責任を持って関わることは専門家の仕事を奪うことではなく、専門家が正しい問題に能力を使える条件を整えることだと説明している。次に、ビジネスを良くするための What を機能要求の前に言語化する。本書が重視するのは、どの画面を作るか、どの機能を追加するかという議論の前に何を実現したいのかを明確にすることである。システム開発の現場では、声の大きい利用者の要望や既存業務の延長線上にある改善案がそのまま機能要求になりやすい。しかし、それらが本当に売上、コスト、品質、顧客体験、業務速度などの改善につながるとは限らない。本書は、開発対象を機能の集合として扱うのではなく、ビジネス上の目的を達成するための手段として検討する姿勢を示す。ここで言う What の言語化とは、作るべきものの詳細設計を素人が完全に決めることではない。むしろ、プロが設計に落とし込めるように解決したい問題、理想の業務状態、優先順位、避けたい事態を説明することである。この考え方は、要求を細かく書けば成功するという単純な仕様書主義を避ける。なぜその機能が必要なのかを問うことで、不要な機能の肥大化や後から使えないと言われる開発を減らす効果がある。さらに、文脈共有によって専門家が判断できる情報を渡す。非エンジニアがシステムの詳細を完全に指定することには限界がある。本書はその限界を前提に文脈を共有することの重要性を説く。文脈とは、業務の背景、利用者の行動、現場で起きている困りごと、組織上の制約、顧客との関係、将来の変化可能性などである。発注者がこれらを伝えずに機能名や画面イメージだけを渡すと、開発側は表面的な指示を実装するしかない。逆に、文脈が十分に共有されていれば、エンジニアやコンサルタントは依頼された機能そのものより適切な解決策を提案できる。本書の実務的な価値は、作る側と作ってもらう側の知識差を無理に消すのではなく、役割分担として扱う点にある。業務側は専門技術を学び尽くす必要はないが、業務の現実を説明する責任を持つ。開発側はその情報をもとに設計や実装の選択肢を提示する。この相互補完が成立しないと、依頼者は思っていたものと違うと感じ、開発者は言われた通り作ったと感じる。文脈共有は、そのすれ違いを減らすための中核的な技術である。そして、関係者の納得度を高める合意形成を開発プロセスに組み込む。システム開発では、正しい答えが一つだけ存在する場面は少ない。機能の優先順位、コストと品質のバランス、業務変更の範囲、現場負荷の許容度などは、関係者の立場によって評価が異なる。本書は、こうした判断を曖昧にしたまま進めることが、納得工程の手戻りや不満につながると考える。重要なのは、すべての人を完全に満足させることではなく、どの基準で判断したのかを共有し、関係者が納得できる形で前に進めることである。そのためには、業務部門、情報システム部門、経営層、ベンダーがそれぞれ別々に考えるのではなく、同じ場で課題と制約を見える化する必要がある。特に業務部門の管理職や実務担当者が議論に参加しない場合、後から現場の反発が表面化しやすい。 本書は合意形成を会議運営の技巧としてではなく、システムの品質を左右する構造的な作業として扱う。納得度の高い意思決定は開発速度を遅くするものではなく、後戻りを防ぎ、プロジェクト全体の確実性を高めるための投資である。最後に主体性、価値判断、リスペクトを含む依頼の技術を示す。本書はシステム開発に限定されない依頼の技術も扱っている。重要な要素として主体性、文脈の共有、What の言語化、価値判断、組織内合意、プロの選定、リスペクトが挙げられる。これらは単に丁寧にお願いするという意味ではない。主体性がなければ依頼者は判断を避け、作る側に責任を押し付ける。価値判断がなければどの機能を優先し何を諦めるかが決まらない。組織内合意がなければ外部の専門家に伝えた内容が社内で覆される。プロの選定を誤ればどれほど良い依頼をしても期待する成果は得にくい。リスペクトは専門家の知見を軽視せず、同時に自分たちの業務知識も責任を持って差し出す姿勢として位置づけられる。この整理により本書は発注者側の行動を具体的に点検できる枠組みを提供する。依頼とは要求を投げることではなく、相手が良い判断を下せる条件を整えることだという視点が本書の実践性を支えている。結論として、本書はシステム開発に直接関わる業務部門の担当者、情報システム部門 DX 推進担当者、外部ベンダーとの共同に悩む管理職に向いている。特に過去に使いにくいシステムができた、要望通り作ったのに現場から不満が出た、見積もりや追加費用をめぐって混乱した経験がある人には実用的である。得られる利点は、開発用語を覚えることよりもプロジェクトで何を判断すべきか、誰を巻き込むべきか、専門家にどの情報を渡すべきかを整理できる点にある。類書には要件定義、プロジェクトマネジメント、アジャイル開発 DX 戦略を扱う本が多いが、本書は非エンジニアの発注者が望ましい成果物を作ってもらうための行動に焦点を置く。そのため技術解説書よりも現場のコミュニケーションに近く、一般的なマネジメント本よりもシステム開発の構造に踏み込んでいる。作る側だけでなく作ってもらう側の責任と技術を体系化している点が、この分野での明確な差別化要素である。ご支援いただける場合は、白川勝、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。